とうございました。それでは聖書を一箇所お読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の4章でございます。新約聖書の336ページになります。ガラテヤ人への手紙4章の4節から7節までお読みいたします。新約聖書336ページでございます。しかし定めの時が来たので、神はご自身の御子を遣わし、この方を女から生まれたものを、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるがあるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。以上でございます。それでは山崎先生から「ベストの時と方法で」という題でメッセージをいただきます。
改めて皆さんおはようございます。2つろうそくに火が灯って、今日はアドベント第2節ですね。アドベント、クリスマスを待ち望む期間をそう呼んでおります。クリスマスをお題とした川柳なんてのも時々ありますよね。最近出会ったのでは、仏壇の横で輝くツリーかな。仏壇の横で輝くツリーかな。いかにも日本的ですね。孫にせがまれたらば、ツリーの一つも飾りますよね。すごく普通のところだと思います。かと思えば、クリスマス主役は塔に入れ替わり、クリスマス主役は塔に入れ替わり。主役は本当はイエス様なんですけどね。塔の昔にサンタさんがその座を取っちゃって居座ってますっていうね。ちょっと寂しい句ですけども、皆さんのお宅ではいかがでしょうか。イエス様がクリスマスの真ん中にいてくださってますか。私たちこのクリスマスシーズンを再び迎えて、私たちの主人公イエス様にちゃんとフォーカス、焦点を当てて、このお方をこそ礼拝し、慕って、またこの方を広めていきたいと思うんですよね。今日は、ベストの時と方法で、そんな題をつけました。イエス様がおいでになった時と目的に焦点を当てたいと思っています。メッセージ後に歌うクリスマス賛美歌にこういう歌詞があります。定めたまえし救いの時に、神の御蔵を離れて下り、今ぞ生まれし君をたたえよ。イエス様のお誕生をたたえる歌ですけれども、イエス様の誕生は、定めたまえし救いの時に起こったというんですね。定められた救いの時。その時にイエス様は、神の御蔵、天の栄光の御座ですね。そこを離れて下っておいでになった。そして、一人の人間の赤ん坊の姿でこの地上でお生まれくださった。この方を讃えようじゃないかというね、そういう歌なんです。で、今日の、この御言葉、ガラテヤ書を今読んでいただきましたけども、実は4章の4節にこの定めたまえし時っていうのが出てくるんですね。4章4節一緒にどうぞ。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。五節も、これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。 イエス様のおいでとその目的が書かれていくわけですけれども、その冒頭に、定めの時が来たので、というこの言葉があるわけですよ。この一句の中に込められている思いを今日は少しでも汲み取ることができればと思います。つまり、イエス様のおいでのこの時というのは、今からかれこれ2000年前とよく言われますね。大雑把な数字ですけど、約2000年前。もうちょっと正確には2010年前なんでしょうけども。それもいろんな諸説があって、少しのズレはあるかもわかりませんけど、およそ2000年前ですね。で、あの時がベストだったのだ。と聖書は告げているようです。イエス様も、なぜもっと早く生まれてくれなかったんだっていう思いがね、時として起こるかもわかりません。例えば、エデンの園でアダム、エヴァが罪に陥ったね、もうすぐその後で生まれてきてくれたらいいのにとかね。あるいは、せめてノアの時代に来てくれたならばね、あんな大洪水を起こさずに済んだでしょうになんてね、そんな思いもあるかもわかりません。なふうに思ったことありませんか？あるいは幕末の日本に来てくれたならば、龍馬なんかいい弟子になったでしょうにってね。そして日本はもっといい国になっていたのにとかね。いろんなことを私たちは思うわけですけどもね。でもね、歴史の流れをずっとご覧になって、救い主をこの地上に遣わすのに、ベストタイミングはいつか。という時に、天の父様は、今から2000年前のあの時をお選びになったんですね。それが、定めの時だったということです。この言葉は、他の聖書ではどんなふうに訳してるのかな。そういうことを私よく考える人間でして、他の訳も参考にするんですよ。古い口語訳を見ましたらば、時の満ちるに及んでってあるんですね。時の満ちるに及んで。いい言葉ですね。満ちた。って言うんですよ。ね。いろんなモビールって言うんでしょうかね。ありまして、例えばシーソーのような格好をしているものの片方にですね、水がポタンポタンポタンポタンとしてるんですね。じっとしてるんですけども。やめてそのポタンポタンがですね、そこに溜まっていって、ある程度の重さになると、それがギッコっていって動くわけですよね。それでもって、巨大なからくりが動き出すとか、あるでしょ？ね。時が満ちる。天のお父様の目論見の中で、いろんな条件が一つ一つ一つ整っていって、全部が整ったその時ってのがあるんだと思うんですね。イエス様が到来された2000年前のあの時ってのはちょうどその時だと。聖書は見ているようです。それがこの言葉になったんでしょう。ね。時の満ちるに及んで、神はご自分の御子を遣わし、つまり条件が満たされちょうど良い時が来たのでという、そんな受け止め方ができると思います。じゃあ、どんな意味でベストタイミングだったんだろうか。ドイツの聖書学者、エーリヒ・ザウアーという人は、6つほどそのポイントを挙げるんですけどもね、今朝のメッセージでは、それを3つに集約したいと思います。まず第一に、あの時代というのは、共通語で世界が一つに結ばれた時代ということができると思いますね。共通語で世界が一つに結ばれた時代。言葉ってのは世界中で何百何千とあるわけですよね。五千、六千。言語学者はもっとあるだろうと言ってますけども、もう様々な言葉、それゆえにコミュニケーション大変ですよね。国際会議、いろいろ通訳を介してやるわけですけども、ニュアンスの違いとかで誤解が生じたりね。そういう中で、もし世界の言葉を一つにできたならって運動だってありましたよね。エスペラント語なんてのが、私の若い頃に言われてましたけども、実現しません、しなかったみたいですけども、この2000年前の時代、ローマ帝国の時代でしたけども、ギリシャ語が共通語とされました。 まあ、ちょっと遡るところ、アレクサンダーの時代ですね、アレクサンダー大王が世界を制覇した、あの頃から始まったんでしょうけども、それがだんだんこう広がっていって浸透して、このローマの支配下においてはですね、これが公用語。あらゆる貿易、政治、いろんなものがこの言葉でなされる。売り買いはこのギリシャ語を通して。ですからギリシャ語がものにできれば、どこに行っても大丈夫というね。ちょうど今、英語ができれば、まあ、世界あちらこちら行ってもあまり不自由しないと、よく似てると思いますけども、そういう時代だったのです。あの時代というのは、つまりヘレニズム文化、東西の文明が一つに融合される時代でありました。ギリシャの芸術と哲学、ローマの政治と法、オリエントの神秘思想、これらがブレンドして新しいこう味と香りの世界が現れたということでしょうね。そして、ギリシャ語を誰もが使うようになって、世界は一つという雰囲気がそこにできていくわけですよ。一つの世界。この一つの世界という雰囲気の中に、天地の作り主、唯一の方を紹介するのは最もふさわしいことなのです。そしてその先陣を切っていたのはもちろんユダヤ人です。彼らは聖書を持っていました。はじめに神が天と地を作られたという一家で始まる聖書を持っていました。崇高な倫理を持っていました。様々な異教の怪しげないろんなしきたり、風習、それらと比べてはるかに高潔な生き方をユダヤ人たちはね、していたわけですよ。そして熱心に彼らなりの伝道もしていたわけですね。ユダヤ人の伝道、パリサイ派は特に熱心であったようですけどね。そして彼らは宣教のためにやはり武器は聖書です。あの時代、公用語であるギリシャ語に旧約聖書を訳していたんですね。ご存知のように、もともと旧約聖書はヘブル語で書かれましたけども、でもみんなに読んでもらうにはやっぱりギリシャ語だ。アフリカの南の方にアレクサンドリアという大きな町がありまして、そこにたくさんのユダヤ人が住んでいたわけですけども、その中の70人ほどの学者たちが、70人訳と後に言われる訳でもってですね、ギリシャ語聖書を、旧約聖書を完成していたんですね。そしてユダヤ人たちは、あちらこちらに散らされて暮らしてました。すでに、まあ、補修など、バビロン補修、そのいろんな補修でもって散らばされたこともありまして、世界中あちらこちらに離散していたんですね。で、その彼らは行った先行った先で自分たちのコミュニティ、社会を作ります。そしてその中心には必ず街道を建てます。こんな風にして当時の、こう地中海をめぐる、このローマ帝国の支配、あらゆるところにですね、ユダヤ人たちが街道を建てて自分たちの信仰を広めていたわけですね。で、これが後のキリスト教伝道のための拠点となるわけですよ。人の働きというところを皆さん読んでいかれますと、たびたび宣教者のパウロたちはユダヤ人の街道を見つけると、まずそこに行きました、ね。そしてそこで説教するわけですよ。それごく自然なことです。パウロは、御言葉を伝える、そういう資格を持っていました。そして皆さんに会って、いや、皆さんお会いできて光栄です、私も皆さんと一緒です、切にメシアを待ち望んでいる人間です。メシア、つまり救い主です。ずっと昔からいつかおいでになる、いつかおいでになるという、その救い主を待ち望んでいる私です。パウロと申します。そして今日皆さんにとびきり嬉しい知らせを持ってまいりました。メシアがおいでになったのです。すでにおいでくださったのです。その方の名前はナザレのイエスと言います。皆さんご存知ですか？旧約聖書に確かこういう予言がありましたよね。と言って旧約の予言を引きながらね、彼は語り始めるわけですよ。聖書の時、証、それに基づくイエス様こそメシアというメッセージは新鮮に深く多くのユダヤ人の心に留まって違いません。もちろん反発するものもありました。 自分勝手なメシアイメージを持っててね、それに合わないからといって退ける者たちもたくさんいたんですけども。でも、このユダヤ人たちとその街道とギリシャ語聖書がね、キリスト教の伝道においてどれほど役立ったことか、それは計り知れないものがあります。こんなふうに、一つの言葉が広い地域で語られ、それでコミュニケーションがなされてという時代はね、それまでになかったんですよ。ね、このローマ帝国の時代に初めてこんだけの広範囲な一つの言語で結ばれるという時代が到来したのですね。それがまず第一の歴史的ベストタイミングという理由なんですね。そして第二に、強大な権力の下で、海陸路、海と陸の交通が発達した時代。強大な権力のもと、ローマの権力のもとで、海と陸の交通、道路交通の交通ですよ、交通が発達した時代だったのですね。お聞きと思いますけれども、ローマの、土木技術がどれほど優れていたか、その財力に任せて立派な道路と橋を次々と、作りまして、縦横無尽に道路交通網が発達していったんですね。そして全ての道はローマに通ずという言葉が大きいだと思いますけれども、町という町には、ここからローマまで135キロとかね、289キロとかね、その標識、石の標識がね、立ったということですね。全てがローマにと通じる、そういう道路網ですよ。そしてそれは陸だけでありません。海にも。海はもちろん海路です。目に見えない道ですけれども、港町と港町を結ぶルートが確立されて、これを毎日の定期便のような船がね、発着していたわけですよ。ですからそういう、交通網、コミュニケーション、物を運ぶ、情報を伝達するための道が備わってたということは、福音伝道のために大きな役割を果たすわけですね。そしてこれと関連して、ローマ兵たちの存在です。パウロは捕らえられるたんびに、自分を見張る番兵に伝道したようですね。フィリピの手紙なんか見るとわかりますけども。4直3交代 ね、どっかのこの工場みたいですけどもね、何人かずつね、ずっと張り付くわけですよ。ね、そして彼らに、あんたはどこの出身なんて、パウロは親しげに語りかけるわけですよ。ね、やがて話は、救いの話、人生の話、いろんなってくるわけですけども。でもそんな話、俺関係ねえと言ってですね、逃げようとしても逃げられないわけですね、万兵の方が 鎖につながれてますから、お互いですね。とにかく一人当たり、24時間を4つでやると6時間ですか。6時間の間にね、結構伝えられるでしょう。まあ、そうやって次々とたくさんのローマ兵が救われて、救われた兵たちはもうあちらこちらに次々と配属、絶えず動かされてますからね。行った先行った先で。いや、このローマにいた時にな、そこの囚人から聞いて、俺新しい人生始まったよ、なんつってですね、証をしやめてるわけですね。まあ、とにかくこういう、一つの言語、発達した道路交通もローマの軍、それが迅速にこう動かされる、そういう境遇の中で、イエス様の福音は、あっという間にどんどんどんどん広まっていったというね、人の働き、新約聖書の手紙に見る、それが現実になっていったわけですね。すごいなと思います。そして、もう一つは、なんかそうした恵まれた面と裏腹ですけれども、3番目の点は人心が荒廃して、人心とは人の心と書きますが、人心が荒廃して真の救いを求めていた時代。ローマ帝国は豊かな帝国でした。でもその豊かさはまた堕落をもたらすわけですね。ハンニバルとの戦いに勝利を収めて、大量の金がローマ帝国に流れ込んできたと本で読みました。そこから豊かさの中に倫理が、道徳が緩くなっていきますね。上流社会は贅沢に溺れて、悪徳、遊興三昧、不倫、破廉恥、どんちゃん騒ぎ、 が繰り返されて、本当に目も当てられないような世界、社会にとなっていったということですよね。もう一方、無産階級、貧しい人たちは、もう外国から奴隷としてね、連れてこられた人たちとか、もういっぱいいたわけですけれども、仕事がなくって、失業、重税に、苦しみ、その中で希望を持てなくなって自暴自棄になるということがいっぱいあったようですね。そして人身売買、刹那的な生き方、もうやけくそになって、もうなんか派手なことをやって死んでしまうという。例えば、剣闘士っていうのがあるでしょ。グラディエーターですか。そういう映画にもなりましたよね。剣でもって互いにこう殺し合う、それを見せ物にするっていうね。勝った方にはまあ賞金なんかが来るんでしょうけども。そして作る時にはこのライオン相手にお前やれなんて言ってですね。獣を相手に。それを見物するために円形競技場。高みの見物ですよ。ね。人が獣を、獣が人を。突き殺すか噛み殺されるかどっちかをね、見て楽しむ。恐ろしいですね。そしてもちろん人と人もやりました。あの時代にざっと1万人の人たちがそういう、まあ、剣闘士の殺し合いで死んだと言われてますし、1万2000頭の猛獣ですね、ライオンやトラ、そういうものがこう連れてきてそこで殺されたと記録に残っているそうですけども。何ということでしょうか。まあ、そういう中で、かろうじて中産階級といいましょうかね、中級の人たちが比較的まともな家庭生活、社会生活を営むことができていたようだというようなことを読んだことありますけれども、全般として人心が荒廃して、真の救いを求めていた時代だというのですね。もちろん、このヘレニズム文化融合の中で、東と西の両方の、宗教がそこに、運び込まれてきます。時にはミックスされて、さまざまな宗教、そして神信仰はあるのですけれども、でも人間がそのように罪と富の誘惑の中で堕落していくときに、それに歯止めをかけるだけの力はヨーロッパの神々にはなかった。東洋の神秘思想の中にも本当の解決はなかった。真の救いを人々が喘ぎ求めていたということですね。過去の過ち、この咎めを拭い去ってくれるものがどこにあるのか。またこの心を清めて、悪い誘惑に対してノーとはっきり言って退ける力はどこにあるのか。諸宗教の中にはなかったのです。そんな中で、この真の救いを求めに対する答え、それはイエス・キリストにこそあったのですね。イエス様は、この深い求めに対する答えとしておいでくださったのです。自らの命を差し出して、その犠牲をもって、私ども人間のしだかしてしまったあらゆる過ちを全部許し、恥を拭い、新しい人生をスタートさせてくださる。おまけに復活して、信じる心の中に住み込んで、聖霊によって絶えず新しい力、励ましを内側から与えて、大きく強く、また人には優しく生きられるように耐えてくれる力ですね。イエス・キリスト。あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の望み、このキリストを私は力を尽くして伝えると、パウロは言いましたけれども。そうやってキリストの救いが実現し、かつそれが世界中に勢いよく広められていく。そのためのね、いろんな事情が一つ、二つ、三つと重なって、まあ、その他にもあるんですけども、整って、ちょうど良い時代であったというのですよ。時が満ちて、定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、という、あのクリスマスの出来事、イエス様のこの世への到来、そして、あの十字架復活、これが起こったということですね。よろしいでしょうか。 ベストの時だったのです。そして合わせておいでになる方法についてもベストであったということができると思います。もう一度ガラテヤ4章目をやってください。4章の4節、から5節にかけてですね、もう一度声を合わせてどうぞ。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、このお方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。不思議な言葉が出てきました。神はこの方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。何ですかこれは。女から生まれたもの。もう分かりきってるじゃないかね。男から生まれたものがいるか。いたらばそちらの方こそね、特別に書き記したらいいけども。もう当たり前のことを書いてあるじゃない。そしてこの当たり前の言葉が大切なのです。つまり、イエス様がこの世においでくださったときに、イエス様は私たちと変わらない普通の人間の姿でおいでくださったということですよね。一人の人間、女から生まれて、そのおっぱいで養われ、その手でもっておむつを替えてもらい、食べさせてもらい、着せてもらい、ね、イエス様もその一人だったんですよ。ここに、イエス様とマリアさんの絵が載ってますけどもね。そうなんですね。皆さんのお家にいる幼い子供たちと、またかつての私たちと同じような、見かけは普通の人間です。決してイエス様は天使が地上に着くと降り立ったのではない。ましてや UFO でやってきた宇宙人ではない。ね、あるいは大きな桃をスパッと切ったら中にいたなんてね、そんな おとぎ話のような存在ではありません。普通の人間と変わらない姿で、マリアのお腹から月が満ちて、ね、9ヶ月を経てでしょう。にゃー、生まれてきたわけです。そして、律法のもとにあるものとありますけれども、一ユダヤ人の家庭として、一ユダヤ人としてその家庭でユダヤの掟の、支配下にあって暮らす一人の人間なのですよ。これが私たちの救いのためにどうしても必要なわけです。なぜならば、この方の来られた目的は、やがて第3ポイントで触れますけれども、身代わりの死にあるからです。さあ、そこでですね、まずこの第1ポイントについて第2ポイントに行きたいと思いますけれども、この救い主の到来は予言の通り、みすぼらしい小さな町で起こりました。ご存知、ベツレヘムです。イエス様のお生まれの場所については、お生まれの時と同じように天の定めの場所があったんですね。ミカの預言書に出てまいります。ミカというのはイザヤと同じ紀元前7、8世紀の預言者ですけれども、最近も聖書の一家でお読みになったでしょう。この言葉は今一緒に読んでみたいと思います。どうぞ。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムエフラテよって誰かさんに向かって呼びかけてるみたいですけども、実はこれは町の名前です。みすぼらしい小さな町、ベツレヘムよって言うんですね。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、最も小さい、まあ、町というよりも村と言った方がいいかもわかりませんけどね。小さい村だが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。これ、救い主、メシアのことです。救い主は同時に支配者でもあられるのです。で、この方はイスラエルにとどまらず、世界の支配者にもなっていくわけですけれども。まず手始めにイスラエルの支配者。 そうなるはずのものが出る。ベツレヘムよ。お前の町、村の片隅からということを言ってるんですね。で、その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであるとあります。そうだったのですね。このこともクリスマス賛美歌の中で歌われます。ああ、ベツレヘムよ、などか一人。あるいは、何でしたっけ、小さき村ベツレヘム。まあ、ベツレヘムがどんなにちっぽけな町か。でもそこに起こったこと、お前は知ってるか？神様の恵みの贈り物がお前の懐に届いたんだぞっていうのはね、そんな意味での歌詞がありますけれども、そういう歌ですよ。本当に、この時期にそのことに思いを向けるのです。やがて世界を治める、また世界を救う方ならば、もっと中心的なところに、ね、ローマに、いや、ローマと言わずとも、このイスラエルの中心、エルサレムの、立派な王宮の奥の間にでも生まれてくれたらばって思うんですけれども、でもそうじゃなかった。エルサレムの8キロほど南の小さなみすぼらしいベツレヘム。しかも、その場所は、ご存知の通り、家畜は置き場でした。岩山の横にできたその洞穴にちょっと手を加えて家畜置き場とした、そういうところですね。お世辞にも綺麗なところとは言えません。ちょっと鼻をツーンとつくような匂いが漂うところですよ。そんなところにお生まれくださった。で、この事実そのものにメッセージがあります。まあ、青年時代3年ほど私は東京の下町の教会に通っていたんですけども、クリスマス時期、大学生や青年たちと一緒になって降誕劇をしました。私は羊飼いでした。古い風呂敷やら、毛布やらを体にくくりつけて、セリフを一生懸命覚えて、とちったりしながら、影の声に助けられながら、言い直したりしながらですね やってたんですけども、劇が終わって、じゃあ最後に山崎兄弟一言祈ってください、そう言われて祈り出したときに、私は泣き出してしまいました。演じながら、この臭い、汚い馬小屋というセリフを、言ったわけですけれども、それは自分の心を描いているようであって、こういう私の心の中に、イエス様が来てくれた。宿ってくれた。なんてありがたいんだろう。なんてもったいないことなんだろう。その思いにとらわれたからですね。私のすすり泣く祈りに合わせて、何人もの兄弟姉妹の同じような祈りが続いたのを覚えてます。皆さんもこのクリスマスシーズンに、改めてそのことにも思いを向けてください。あのようなところをなぜ偉大なお方がお選びになって、そこを誕生の場所となさったのか。神秘です。そしてそれはきっと第三のポイントにつながっていくんだと思いますけれども、イエス様のおいでになった時の姿、いや、その目的合わせて考えならば、それは代価として自分の命を差し出して救うためだったんですね。代価として自分の命を差し出して救うためでした。ガラテヤ4の4、もう一遍戻るんですけども、そして4の5に行きますけども、こんなふうにして普通の人間としてお生まれくださったイエス様は、普通ではない清い生き方をなさいました。そしてその身を十字架に差し出されたのですね。5節、5節だけ一緒にどうぞ。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。贖い出すためという一句に注目してください。贖い出す。新約聖書に時々出てくる言葉ですね。どういう意味ですか？贖う。贖い出す。 代価を払って救い出す、あるいは買い戻す、そんな意味ですね。まあ江戸時代の文献に、金15両を持って贖えりなんていうような言葉も出てくるそうですね。贖う、古くから日本語にもある言葉です。これは代価を払って買い戻す。私たちの救いはそういう形をとったと言うんですね。少年とボートの話、もう一遍させてください。よくわかるからです。この少年は工作が得意だったんでしょう。ボートを作ろうって思い定めたものがあったようですね。設計図通りに作ったらばいいのができました。得意になりました。それを浮かべてみたくなりました。近くの小川に行って、そこに浮かべたんですね。小川ですから流れてきます。なくなっちゃいけないので、まあ、糸かなんか結んだんじゃないでしょうかね。で、糸を持ってたわけですよね。で、静かに流れるその小川の流れに、このボートが流れていく姿は実に壮観でしたね。で、少年はその小川に沿って一緒にこう、伴走するようにして走っていったわけですよね。で、しばらくして疲れたらば、もう一遍こう手繰り寄せて、小分けに抱えて上流に行って、もう一遍そこで話して、またそばを走るというね、何でも繰り返して、彼はもう本当にハッピーだったんですね。彼の宝物でした。ところが何回かこうやって繰り返すうちに、糸を手放したのか、糸が切れてしまったのか、とにかくね、その船はどんどんどんどんどんどんだんだん流れも急になって、速くなっていてですね、行っちゃうんですよ。待ってくれって追いかけましたけども、ついに追いつけませんでした。でも少年はそのボートのことが忘れられないんですね。どうしちゃったんだろう、もしかして見つかるかもと思って、もう下流まで行くんですけども、どっかに引っかかってないだろうか探すけども見つからないんです。何日したんでしょうかね。で、ある日町を歩いているときにふっと店先を見てびっくりしたんですね。あれは質流れ品を扱う店なんでしょうかね。ウィンドウの中にね、見慣れたボートがあるんですよ。あ、これどう見ても僕のボートだってね、お店の人に言うんですけども、こんなの知らないよって、ちゃんと値段ついてるだろう、欲しければお金払って買ってきなって。少年はですね、よし、それじゃあ買い戻してやるぞって言って、その値札をもういっぺん睨むわけですね。結構ね、値段がついてました。それだけ いい出来だったんでしょう。あるかな。家に帰って貯金箱を壊してみたらばね、小銭がザーッと出てきてですね、数えてみたらばギリギリちょうどあったんですね。よし、それじゃあ、それを持って行ってお店に行って、これください、買い戻します。小脇に抱えて少年は勢いよく帰ってきます。そして歩きながらボートに話しかけるわけですよ。僕のボート、やっと帰ってきたな、もう話はしないぞ、お前は僕のボートだ、だって僕が作ったんだもん。おまけに僕が買い戻したんだもん。この話の持ってる意味は皆さんわかりますよね。この少年はイエス様です。ボートはあなたであり、私です。本来私たちは主のものだったんです。だって主の御手によって作られたのです。母の胎内で作り主、作られたもの。だから主のものなのです。でも作り主のもとから私たちは離れてしまいました。さまよってしまいました。でも作り主は諦めず、探し続け探し続け、ついに見つけ、取り戻すために代価が必要だという時になったことになった時には、分かった、払うと言って、自分の持てるものをすべて、それもお金ではなかったですね。イエス様が払われた代価は、なんと、何だったんですか？そう、ご自分の命でした。十字架に捧げて。旧約聖書にイザヤ書があります。イザヤの43章、そういうイエス様のなさることをあらかじめこう見通してこの言葉が語られたんでしょうかね。有名な言葉です。 あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。作り出した方がね、あがない主になるんですね。そしてイエス様においてそれを実現いたします。ですから新約聖書にはこの言葉があります。一緒に読んでください。最後の言葉、はい。あなた方はもはや自分自身のものではない。代価を払って買い取られたのです。では皆さん、この言葉を持って締めくくりたいと思います。どうぞお立ちください。あなたに向かって私にとってこの最後の言葉が今朝語られていると思います。あなた方はもはや自分自身のものではない。代価を払って買い取られたのです。あなたはすでにイエス・キリストを心に迎え入れていらっしゃいますか。であるならばあなたも買い取られたものです。イエス様はあなたのことをその小脇にしっかり抱いて、あなたは私のものだ、お前は私のものだ、もう迷っちゃいけない、私が作ったんだから、私が自分の命を代価にして買い取ったのだから、ずっといつも私のそばにいなさい。こう言ってくださるんですね。感謝しましょう。十字架に死んで復活されたイエス様、今天にいらっしゃいます。そしてこの贖いの知らせを世界に知らせようと、あなたの身近な人に知らせなさいと言っていらっしゃるんだと思います。このクリスマスシーズンに告げ知らせましょう。聖霊の力を今日も追い求めましょう。今思いも新たにこの恵みをかみしめながら一言、皆さん一緒にお祈りいたしましょう。イエス様に感謝し、また自分の胸に湧いてきた思いがあるならばそれを言葉にしてお祈りください。みんなして祈りましょう。どうぞ。イエス様ありがとうございます。いや、私はまだはっきりとイエス・キリストを信じると告白したことがないんですという方がいらっしゃいますか。ならば今朝いかがですか。その口でイエス様、あなたこそは主です、私の救い主、他にはありません、信じますと一言おっしゃってはどうですか。そしてどうぞ洗礼へとためらわずに進んでいってください。あなたのために命まで差し出してくれた方、この世界に他に一人でもいますか。イエス様だけでしょう。ならばためらわないで、もう一言お祈りしましょう。他の皆さんもそういう本当に今その決断すべきか迷っていらっしゃる方々あるかと思いますので、その方々のためにお祈りください。おイエス様、導いてください、助けてください、踏み出させてください。お救いへと洗礼へと踏み出させてください。お願いします。イエス様、よろしくお願いします。 イエス様、よろしくお願いします。ありがとうございます。イエス様、よろしくお願いします。愛する天の父様、あなたをたたえます。あなたの愛を、真実を、ありがとうございます。歴史を見通して最善の時をお選びくださり、一人子をくださいました。イエス様、あなたをたたえます。父の御旨の通りに降りてきてくださいました。父の御心の通りに生き抜いて、そして父の御心の通りにご自身を捧げてくださいました。贖いの代価として、ああ、このような犠牲を他には知りません。イエス様、あなただけです。あなたを迎えて大きく強く生かしてください。聖霊によって励まされて残りの人生を生きていけますよ。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ではお立ちのままで歌いましょう。新聖歌79番、雨には栄え。
雨には栄え、御神にあてや、地には安き、人にあてやと、御使いたちの戦うる歌を、聞き手も共に喜び、今ぞ生まれし、君にも讃えよ。定めた毎日、月日の時に、神の御蔵を離れてくだい。御霊によりて救う祈り、より人の中に住むべきために、今ご生まれし、君を捧げよ。朝日のごとく輝き昇り、右肩を持て暗きを照らし、土よりいでし、人を生かしめ、月の命を与えるために、今ご生まれし、君を称えよ。あー